あ、ということでね、いやまあ48キロも多分歩けたと思うんですけどね。
お疲れ様でございました。
ありがとうございました、元気に頑張ってお送りしておりますけども、まあ、2020年もねもうスタートして1ヶ月になりますけど、はい、あらしくあれ、中川アナウンサー産休ということでアシスタントを今探してましてね、今候補生1の、候補生 A の、ラジコ君にお越しいただいてます。
ラジコ君でございます。今週もよろしくお願いします。
お願いします。ラジコ君は20代の青年でね、はい、卒業論文のテーマがラジコだったということで、
はい、
まあ、今日はお越しいただいてますけども、どんな理由やねんって話ですけど、まあそれだけラジオがねお好きだということで。
大好きです。
今年の目標とかって何かあります？ちなみに唐突ですけど。
今年の目標ですか、仕事を頑張る。
仕事を頑張るね。落ち続けてる簿記の試験に受かるとか。
それもそうですね、やっぱり後輩というか、まあ、ちょっと年の離れた後輩が、春から入ってくるので。
なるほど。
部署はちょっと違うんですけども、
はいはいはい、はい、
ちょっとね彼に負けないように、
そうや、ね、
自分も頑張ろうかなと思っております、
ね、若手が入ってくるとフレッシュなね、
そうですね、
頑張ろうという気になるという、いつまでも自分が一番若手じゃないという、はい、ありますけども、実はですね私も今一個大きな課題がありまして、
はい、
その今年のまあ本当目標にしてることが、はい、ずっと先送りしてるんですけど、これ以上先送りにできないっていうね、
はい、
ことが家のことなんですけど、
はい、
まあ私も集合住宅にね、
はい、
住んでまして、まあラジコ君もアパート住んでますよね、
はい、
なんか古ぼけたアパートに、
古ぼけたアパート、
今時もっと綺麗なアパートあるでしょ。なんであんな薄暗いアパートなんですか？
中は一応ちょっと綺麗なんですよ。
あ、中は綺麗なんや。
やっぱね、家賃とかの条件を出した時に、なかなか候補が少なかった中で、
はいはいはい、
見てる中で一番そこが綺麗なマンションやった
そう。
そうなんですよ。
僕ほんまこの前ね送らせてもらった時、タクシー一緒に乗ったんかな、はい、で帰りここで家ですわって降りた時に、はい、なんやここと思って、なんか部長刑事のドラマの中で、
はい、
犯人役の人が隠れて潜伏してるようなアパートであれ。
そこまでですか。
うん、ほんでもう部長刑事が聞き込みに来たみたいなで窓から逃げたみたいな、そういうぐらいのアパートであれ。
でも中はね結構綺麗なんです。もともとはレディースマンションとして売り出してたところなんで、
なるほど、
結構おしゃれというか綺麗、小綺麗な内装なんで。
外見はほんまに薄暗いんですよね。
外見はほんまに薄暗いです
ね。まあ、あんなおしゃれなアパートですけど、はい、私は集合住宅に住んでまして、
はい、
で集合住宅ってほらポストがあるやん、
はい、1階のところに、
そうそう、集合ポスト、はい、ね、でどんな風に開けます？集合ポストって
僕のとこはもう鍵も何もないんで、もうパカッて開けて、
はい、だ自分でつけたい人は鍵つけるみたいな感じよね、
はい、鍵穴も一応あるんで、
そう、はい、でうちはねその、まあ、こうダイヤルで、
はいはい、
こう数字をなんかこう なんか 4にして 5とか、うん、戻してとか、うん、なんかそういうその数字を入れるとパカッと開くみたいな、はい、そういうタイプのやつなんですよ。で引っ越してきた時は例えばその指定の数字に、
はい、
例えば1431やったら1回して、うん、4回して3回して1ってやったらカチャッて開くっていう、はい、そういう、まあ、ポストやったんですけど、
はい、
いつからか、
はい、
まあ、開かなくなったんですよ。
え、
もう開かなくなったのか僕らが番号を忘れたのかそれ分からない、もう正しい番号が何やったかも分からへんねんけど、はい、開かなくなったんですよ、
はい、
どうします？ポストが開かなくなった
ら中に郵便物溜まっていく一方ですよね。
そうなんよ。
どうします？それもう破壊、物理的な破壊しかないですね。もうね、
それはだから手荒なことやんか、
はい、
マンションやのに、はい、そんなことしたら管理組合に怒られるやん、うん、だ僕はてか僕と奥さんはね、まあ、この1年弱、1年以上かな、ずっとこのポストのこの口あるやん、
はい、
そこに手を突っ込んでグーってこう郵便物を出すっていうのをもうずっとやってんのよ、
はいはい、
だからもう旗から見たらもう泥棒やん
ですよね、
うん、ポストに手突っ込んでグーってもう
完全人んちの郵便物を取ろうとしてる人みたいな感
じ。そうなんや、ストーカーですわ。でまあ大体のハガキとかやったら、
はい、
その何、まあちょっと入れたらもう取れんのよ、
うんうんうん、
例えばリビング和歌山ってね、はい、折り込みであんなピッて取れんねん、
はい、
ただなんかもう一番端の奥にペラーってハガキが、
はい、
なんか年賀状とか、
はいはいはい、
取れへん、もうやっぱ指も手も限界あるからさ、いけへんねん、
はい、
でそういう時はまあ取れるまで 2,3 日我慢してほっとくっていうのもありますしその例えばマンションのチラシとかね、
はい、
よく入ってるじゃないですか、はい、最近和歌山バブルなんですかね、
めっちゃ増えてますよ ね、
こんなマンション建ってみんな住むかっちゅうぐらいマンション建ってるでしょ、ね、
はい、
でそのマンションの薄いチラシを、うん、その何ペタってなってるハガキの底の部分にサーって差し入れてそれをキュッて浮かしてキュッキュッキュッキュッてしながらこの新聞のその何マンションのチラシごとスッと引き抜くみたいな、もうネズミ小僧が小判の倉庫開けるみたいな、もう
もうプロですね、
プロの技、
ね、そうなったらね、
そう、もうだから奥さんどうしてるのか見たことないですけど、はい、僕は少なくともそうやって出してるんですよ、
はい、
そろそろねうちの奥さんも僕もこれなんとかせなあかんってどっちかが言い出さなあかんと思うんですけど、またどっちも言い出さないんですよ
奥様もでも番号を、まあ、忘れてるのか、
いやもう開けへんその番号にしても、だからどうやって解決して、その おかしくなった鍵っていうのこれどうしたらいいんよね
そこだけ帰るわけにもういかないんちゃうんですかね、あんなね一緒になってるやつだったらね。
そうなんよ、どうしたらいいんよ。
もう鍵屋さん頼みますか、
鍵の救急車。
はい、
いや
こ、あのこの間もテレビで見ましたけど、ええ、あの開かずの金庫を開けるプロみたいな人も
おるわな、
見てましたよ。
ジーってやったらやっぱ開いた、
はい、開いてましたよ。ちょっとした音の変化を見ながら、
あそんな、でもそうやってもグーって手入れてやろうかなと思いますけどねということで参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送のアプリができました。
やったー、よかった、よいしょ。
県内のニュースやイベント情報はもちろん、お店で見せるだけで使えるクーポンも。ダウンロード方法など詳しくは和歌山放送のホームページをチェック。
ということでね、
この CM チェリーさんよくわかりますよね。
やったーいやあんまりね、ディレクターの山本ディレクターには、はい、あんまり叫ぶなと、はい、いうことを一応抑え気味にしたつもりやったんですよ、うん、であの僕と向かい合って角度アナウンサーがいて、はい、二人でやったーってやってたんですけど、うん、もう僕の声乗りすぎやろってみんなに言われるんですよ
何回聞いてもチェリーさんすごくよくわかります。
やったーってね、そんな普段ね職場で嬉しいこともないんですけど
おかしいな、
この CM でだけは僕も弾けてるというね。
いいですね、
で和歌山放送アプリ、はい、今好評配布中ですけど、はい、なんかアプリとかっていうのはどんなものを入れてはるんですか。
今最近
では活用してるもある、
やっぱり電子マネー、電子マネー
ペイペイ、
ペイペイとか、
あのやってんの、
メルペイとかやってるんですよ。
メルペイ、何メルペイ、
はい、メルペイってあのメルカリってありません、フリマの、はいはいはい、あのメルカリがやってるその
電子マネー、
電子マネー。
メルカリはやってんの。
メルカリは一応やってますよ。
そう、何言ってる、その赤いチェックのシャツ売ったりしてるの。
全然全然
全
然、売ったことまだない
ですね。それなんかラジオっぽいで、そのシャツ
そうですか、うん、そこ全然意識してなかったけど、
あの、ね、チェックのシャツ着だしたらもうラジオマンとして一流やから基本もラジオ局の男性従業員ってみんな赤いチェックのシャツ着てますよ。
恥ずかしい、今日これ恥ずかしいわ
もうね、基本チェックのシャツ着てるから
そうなんですね、うん、
僕らの職場のね、ちょっとした集会みたいなんで、はい、何人か集まったらもう全員チェックのシャツって時たまにあるからね、こっち側。
マジですか、うん、そんなことあるんです
か。あるからね、あのラジコくんも今それに近づいてますよ。
やっぱね、格好からね、やっぱり見た目重視で、ね、
見た目重視やわ、見た目から入るな、はい、でそのね、メルペイ、
メルペイとかペイペイ、今日も僕あの昼間に髪切ってきたんですけども、うん、そこでもペイペイで支払ったら 5% かな、還元とかあるんで。
そんなん 5% って、例えば美容院行って前3000円か4000円か、はい、それで 5% 還元って大した金じゃないやん。
でもやっぱりね、チリも積もればですよ、うん、やっぱね、ちょこちょこ貯めていったら結構貯まってるんかなって勝手に思ってるんですよ。
でも換金、そのポイント交換したこともないでしょまだ。
あれペイペイは勝手にその、
うん、そうか、それで使えるのか。
そうなんです。
あ、
そのまま残高に入ってくるからそのまま使えるんで。
なるほど、
ポイントで入ってくれるとかもありますけどね。
恥ずかしながらペイペイってよく聞くんですけど、はい、ペイペイっていうのはその携帯にその例えばアプリを入れて、はい、でそしたらその、まあ、QR コードみたいなものを出すとそれで支払いができるってこと。
そうです。
あ、どうやってお金のためのペイペイ。
そこにはまあ銀行口座を登録しておいて、
なるほど、
そこからその口座から、はい、引き落としみたいな感じで最初にいくらか入れといて、
なるほど、
その残高から使っていく。
なるほど。今ね、もうこいつそんなことも知らんのかと思われてると思いますけどまあラジオのリスナーの人でもね、電子マネー使ってない人多いと思いますよ。
多いと思いますよ、はい、
使ってる人も多いけど使ってない人も多いと思いますよ、うん、はい、
でもやっぱり5% とか 2% とかの還元のポスターとか今やっぱいろんなところで貼ってるんで ね、
うん、
本当にちっちゃい店とかでも貼ってたりするんで。
そうそう、あれ営業の人大変よね、あれ、お店回ってね、開拓していかなあかんからね。電子マネー僕もじゃあ使って、なんかその還元されること以外になんかメリットってあんの、なんか使ってて便利やなと思うこととか。
やっぱり早いですよね、その
決済が、
うん、支払いが早いんで、
金出してお釣りもらって、はい、うん、っていうやり取りがないから、
はい、
あ、
だからそのアプリの中で割り勘とかも今できたりするんですよ。
おお、居酒屋さんでね、
みんなが同じアプリ持ってたらその支払いをその何等分かにしてみんなところから支払いするみたいな。
なるほど。
ほんともう細かい小銭のあれとかもいらないじゃないですか。
おお、その時一人だけそのペイペイやってなかったらあいつなんなよってなるよね。
あいつのせいで
そう、現金やんけってなるもんね。
そうなんですよ。
ああ、もうそれはもうラジコ君の周りはみんなやってる感じですか。
結構今増えてますね。
あ、そう、
この増税した時から、
あ、ポイントつくから、
はい、いろんなところで始まってるんで。
なるほど。やっぱり若者と喋ってると、私と実はねラジコ君ちょっと10違うんですよ。
そうですね、はい、
だからやっぱり10違うとね、もうからしたらもうおっさんがね今スナックでね若い姉ちゃんに話してるみたいな感覚
チェリーさんまだまだ若いじゃないですか。
いやいやいや、そう言われるのもまあ飲み屋みたいな感じやんか
若いですよ。
いやいや、若ないわよってね、毛も薄くなる一方やし 元気もないし。
でも学生と一緒にね、あの番組一緒にやったり。
いやだからもそ気使ってやってんのよ、うん、僕特にあの女の子の高校生と連絡するとき僕あのねワイラっていう番組、まあ、実はディレクターとしてやってるんですけども、はい、高校生に来てもらわなあかんやん、うんうん、スタジオに、
はい、
でほっといても誰からも何の連絡もないんやんか一応ねグループラインみたいなのがあって、はい、あの今月何日何日何日と4週ありますと、はいね、であの出演したい人あの私か三浦さんまで連絡くださいって一斉に流すんですけど、うんはい、梨のつぶてよ誰からもね何の連絡もないんよ
みんな忙しいんですかね。
そうなの 今だけ高校生忙しいんよ、ね、そしたらでもそうやって番組成立せえへんやん、はい、だからまあ、この子かなと思った子にこっちから連絡をしていついつ来てくれへんかなっていうのをやってんのよ、
はいはい、
ほんでなんとか毎週一人ずつかき集めてんねん。
さすがですね。大変なんですね。
大変やでほんま笑ってるやないかで高校生またもう学年末テストとかね、はい、2月になったんでしょ。そしたら大学生の子に声かけて来てもらったりとかっていうのものすごい大変なんや
であ
れ。
あの番組の裏でそんなことが起こってたん
です
ね。
でもそれが一番気づかない。やっぱりさ女子高生にさ、はい、いついつ番組に来てくれってなんか危ないやん1個間違えたらセクハラやで。
確かにね1個間違えたら、ね、
そうもうおっさんがさ子持ちのおっさんがやで年派もいかん16、17の女の子にさいついつ来てくれないかな
言い方言い方
おじさん待ってるよってなったらあかんからもう できるだけこう事務的にというかな
ですよね、
うんうんうんうん、あのなんか粘っこくなれへんように、はい、無理押し付けなれへんようにってものすごく気使ってやってるんですよ、はい、それでなんとか毎週ねかき集めてやってるんですよ。
大変なんですね。
でもそういう時にあのもうすぐ企業出てくれる子が、はいまあ、男女問わずやっぱいてて、
はい、
もうそういう子のことはね僕もうすっごいもうほんまに尊敬もうすぐもう頼りにしてる、
はい、それこそもう困った時にねそこに頼ってね
そうだもうでそういう子らがやっぱそれこそ今年受験やったりとかね、はい、したらもうほんまにもうものすごくもう身が入るわけよ、ね、その子を応援せなっていう、
はいはいはい、
これで48キロ歩いたわけなんですよ。
さすがですね。
まあ本当に歩いたかどうかはまた来週以降報告したいと思いますけどもね、はいということで、いっぱい喋りましたけど、はいまだまだなんかないですか最近
最近
可愛いなと思う子がいるとか
最近、
ラジコくんです。20代
あ20 27歳です、
彼女募集中ね。
彼女募集中です。
好きなタイプは。
好きなタイプでもやっぱ一緒にお酒を飲みたいんですよ。
あお酒が飲める子、
はい、
そうやな。そう僕も何回かラジコくんとお酒飲みに行ってますけど、はい、もう機嫌よお酒飲むタイプですよね
そうですね、
うん、
泣き上戸になったりとかしない
で、ね、せえへんし、あんまりぐちぐちも言えへんし
はいはいはい
企業のもんね、うん、でまたね彼の行きつけのお店があるんですけどもいいお店なんだ
あそこはほんまねもう隠れ家ですよ僕の。
なんかねキャッツアイの3人のうち2人みたいな女性がいてましてねで、そのお二人がまあビールね、
はい、
入れてくれたり、まあ、おかず作ってくれたりするんですけど、うん、非常に、いいお店で、私も年に1回か2回だけお邪魔するんですけども、はいいつも温かくね迎えてくれて、うん、あこういうお店に20代のラジコ君がハマるのもまあなんか分からんでもないなみたいな健全やなって思いますね。
20代のうちにねああいういいお店に出会えたのが良かったなと思います
けど。いやほんま羨ましい。俺行く店全部潰れたの、うん、僕が20代の時に行ってた店全部なくなったからまず世界一等酒場ね、
はいはい、
僕行き出して2年で潰れたもん
おかしいな。
おめっちゃ行ってたのにおばちゃんにもうおばちゃんブルブルって震えながらもう80とか言ったからねおばちゃん。
そんな言ってはったんですね。
そうよ、80の人と70の人ったらとにかくもうジョッキを持つ手がブルブルブルってなりながらもう入れて注いでくれてね、はい卵焼き作ってもうたりとか、その後はあの市駅の前の庄屋ね、
はい、
これも潰れたとか駅の工事でな、ね、くなったでしょ。
はい、
そっから先はもうほとんどあんまり行ってないですね。だから2010何年かからもあんまり居酒屋にも行かなくなりましたね。
やっぱり減りました。
減った。
結婚とかもやっぱり関係あるんですか。
結婚はまあ最近ですけど、やっぱりもう仕事が圧倒的に忙しくなった。
あ
だからもうラジコ君もこれから仕事忙しくなったらそんな週末飲みに行くまないですよ。
なかなかねほんまにもう飲める時に飲んどかんと。
そういうことです。だから体悪くなっていくんじゃないですか。気をつけてくださいね、はい、ということで参りましょう。何だっけ、あそうか、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
ちょっと古い話が続くんですけど27歳で初めて、
お僕と同い年です。
そう、ラジコ君と実は同い年の人が和歌山放送にいまして、
はい
角藤アナウンサー。
角藤さん
ラジコ君と実は同い年
同い年
ね、片谷アナウンサーね、片谷サーリーマンということで
泣きたくない。
なんでやの27歳で初めて何やと思います。角藤アナウンサー。
角藤さんが初めてしたこと、
うん、
何ですかね。 何ですかね、バーに一人でデビューしたとか。
なるほどね。もう27やったらバー一人もありやね。
ありですね。
中川さんやったらもう行ってたわ、ね、27やったら、うん、まあ、番組やってたもん。
ああ、そっか、そうですね。
そんな番組、うん、ワインの番組やってたけど、バーの番組もね一瞬だけやったんですよ、ね、27歳で初めて実家以外でお正月を過ごしたという。
そうなんですね。
元日、
はい、
生放送だったっていうね。
なるほど。
まあ、昔はね、あの正月に特番とかあって、はい、結構デカデカと大々的にやってたんですよ、うん、ラジオか A、B みたいな感じで、はい、でスタジオも人は入れ替え立ち替わりみたいな、そういう時はもうみんな集まるのが当たり前だったんですけど、はい、今もレギュラーがね、うん、お正月も多いんで、同じく角度アナウンサー、河原家ゲットできず。
河原家、
あのね、お正月元日に和歌山城とか行かないですか、はい、和歌山市民ですけど。
行かないですね。
行ったこともない。
ないですね。
元日だけ天守閣無料なんはご存知？
そうなんですか。
そうなんですよ。
初日の出。
初日の出。で、その時に実は先着何人かに、はい、河原家って言ってね、ちっちゃいあのおチョコみたいなやつ。
へえ。
その年の干支が書かれたおチョコがもらえるんですよ。
はい、へ
え。それをまあ角田アナウンサーもらえるかなと思って朝、はい、まあ、初日の出取材がてら行ったんですけども、はい、ゲットできずという。
あ、残念。
ええ。ものすごく早かったらしいです。もうすぐなくなった
って。人気なんですね。
人気なんよ、みんな早からね、顔だけもらいに。
へ、
あの、いえ、ほんま言ったことない、あの歩こう走ろう会とか言ってお正月、あの和歌山城の周りぐるぐるしてるのとかも
ないんですよ。
ないですか、
うん、
あーね
ー、簡単はもう飲んだくれて寝てますわ。
あ、そう、あんたずっとやんか。
もうここぞとばかりに飲んでるんで。も
うそうか、いいですね。ダ・カーポ。
ダ・カーポ、
ええ、ダ・カーポ知ってます？ダ・カーポ
聞いたことあります。
結婚するって本当ですかとか、うん、結婚するって本当ですか、はいはいはい、知らんの？ダカーポ。
いや、僕名前しか存じ上げない。
あの野に咲く花のようにもダカーポやで。
あ、そうなんですね、う
ん、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。あの裸の大将は知ってます？
名前は。
え、ドラマ見たことない？
ないです。
嘘。
ないです。
マジで？
ないです。
27歳って裸の大将見たことないの？
見たことないですよ。
じゃあ角田さんも見たことないんかな？
ないと思います。
嘘。僕ら子供の時めっちゃ楽しみにしてた裸の大将。
全然見たことないです。え、ドラマでやってたんですか？
そう、
それすらも知らないです。
そう、年に何回か不定期にね、芦屋雁之助さんが裸の大将になってね、はい、あれ土曜か花王やから日曜か、はい、日曜の夜9時からやってたんですよ、
はい、
たまに。
全然知らないです。
そう、で最後は先生待ってください先生ってなるんですよ。
あ、それほんまに知らない。
ダカーポじゃなくて裸の大将知らない。
平成生まれ知らない
っ
す。
そう、あれ絶対見た方が。いや、平成になってからもやってたよ裸の大将。
マジですか？
90年代半ば、95、6年まではやってたと思うんですよ。
95、6年ってだって僕3歳とか4歳とかですよ。覚えてません
って。覚えてるって。でそのダカーポ、
はい、
ね、あの夫婦デュオなんですけど、
はい、
ダカーポの歌の話かなと思って、小田川さんの番組でね、うん、大晦日の日です、はい、ダカーポの曲、うん、あ、ドリカムの間違いでした。
そこ間違
え、ドリカムとダカーポ全然違うぞっていう。あの、まあ、男女で歌ってるのは一緒なんですけども、
ね、
ダカーポドリカム全然違うかったっていうね。
すごいな。
そうなんですよ。あとはですね、お正月、平井さんのカバー天国っていう、ね、
カバー天国、
1月2日と3日のつながるワイドは平井さんがカバー、
はい、だ
からもう平井さんのトークも聞きまくり。カバー天国で、
さすがですね。
正月からされてました。
箱根の後に、ね、
そうなんですよ。うん、T デスクのパソコン、
うん、
T デスク、うわどうしようとおなじみの T デスクなんですけど、はい、パソコンがね落ちるんよ。うん、
落ちるパソコンが、
ね、はい、パソコンがしょっちゅう落ちんのよ、はい、って言って、自分のパソコンじゃないパソコンで作業してました。年末に2階のパソコンで。
忙しい時に。
そう、パソコンが落ちるんよってね、言ってましたですね。ちょっとパソコン買い替えてほしいなと思いますけど、ね、今年 Windows 7がもうねサポート切れるということ で、はい、各社ねいろいろ切り替えとかありますけども、うん、ラジコ君もパソコンは7じゃないですか？
僕家のパソコンは10なんですけども、うん、会社のパソコンがね、
うん、
会社はもういくつか7があるんで、
はいはい、
ちょっとそれを入れ替えないとと思って、
ね、若いモンソンももう今月か来月ぐらいにその業者さん来てね、
はい、
入れ替えるみたいですよ。だから T デスクのパソコンもその対象になってるんでしょうね。だから粘ってるんです。2分でなくなる。
2分、
ね、2分、まあ、ラーメンは3分ですよね、
はい、
2分でなくなる。和歌山放送恒例の、東宮恵比寿さんの、福座さん引き換え券プレゼントってあるんですよ。あれ大体毎年1月8日の午前9時に、
はい、
和歌山放送に来てくれた人先着にお渡しするってことなんですけども、うん、はい、今年はですね引き換え券2分でなくなったそうです。
何枚ぐらいあったんですか？
10か20やと思うんですけどね。
もうそれが2分でなくなるんですね。
で毎年和歌山放送って朝5時にシャッター開くんですよ、
はい、
早すぎるやと思うんですけど、まあ、シャッター開くんですよ。5時にバーってシャッター開いたら毎年もう外で待ってるって言うんですよ。
すごいですね、引き換え券に本気なんですね。
そうなんですよね。今年ねその様子を実はリポートしたかったんですけども、はい、起きれやんかった
5時は早
い5時早いで子供その日病院行く日やったんでね、はいはいはい、子供病院行く日って早く着替えさせたりとかね、はい、ご飯食べさせたりとかあるんですよ、うんうん、そんな中で、ね、ちょっと福田さんの取材行ってくるわって言って会社に行ったらおかしいでしょ
いくら近いとはいえ
そう夫婦のね不和の原因になりますそういうことしてたらもうただでさえね奥さんにいろいろ言われてるのにだからこれ以上やっぱり子育てに協力非協力的だとダメなんで、
ね、はい、ね、
あのもうそこは遠慮しましたけど来年は行きたいなと思ってます。ぜひとも、はい、あとですねこれ最近よく言われてるんですけど言われてないかな、耳寄りラジオの BGM っていうね、うん、ご存知ですか、サナエの耳寄りラジオって
お昼の番組ですね。
今はねそう11時前10時台にやってますけど、はい、軽快な BGM に乗せて、うん、鶴岡サナエさんが生活情報を教えてくれるっていう、うんうんうん、まあちょっとした例えば昆布の出汁の取り方みたいな、はい、うまい取り方とか、うん、まあ、あのラジコ君で言うと、まあ、部屋の綺麗な掃除の仕方とか、はい、そういう番組が月金で、うん、はい、あるんですけど、その後ろに流れてる BGM が最近ちょっと攻めすぎっていう
BGM が攻めすぎ、
そう、まあこれラジコでね聞いていただいたらいいと思うんですけども、はい、なんかすごいね今までにない BGM なんですよ。なんかヘイみたいな感じ、もうなんかズンチャカズンチャカみたいなズンズンズンみたいな、もう本当に和歌山放送の CD 数にはないであろうBGM なんです。
わざわざ持ってきたんですね。
そうで今まではなんかなんとかオーケストラみたいなもうベタな、はい、ザ和歌山放送っていう BG やったんですけど、うんうん、そのことちょっとディレクターにね2代目 A ディレクターに聞いてみました、はい、そうすると、初めて自分で、ちょっといろいろ選曲して、はい、凝ってやってみてると、
うんうん、
ただあのもし担当変わった時に今攻めすぎてるんで、はいはい、ぐるーっと落ち着かせるように今着地を考えてるって言ってました、だから今攻めた BGM 聴けるの今だけです。
なるほど。
あともうちょっとしたらだんだん今度またソフトランディング、
なるほどね、だんだんと変わっていくんですね。
変わっていくらしいんで、ぜひ皆さん耳寄りラジオもね注目してみてください。
ぜひでも聞きましょう。
はい、ということで今週も話題豊富な和歌山放送でした。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマはサポートザチャレンジド。第34回 WBS ラジオチャリティミュージックソン1月末まで募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。